建築系美術ラジオです。今、川村記念美術館っていう、桜市の、庭園のそばにあるような、なんか結構美しい感じの、庭園のそばにある美術館で、バーネットニューマン展というのを見て、レストランに、入って今お茶を飲んでいるところです。彦坂さんと、美術館の栃原さんと、あと今日は東北芸工大で日本画を描いてるんですよね。学部4年の江藤さんと、4人で、あとアマナインで、来ています。バーネット・ニューマンって、まあ、アメリカの戦後の、まあ、画家なんですけれども、まあ、すごい大きなキャンパスの中に、縦の、白い、まあ、彼に言わせるとそれは光なんでしょうけれども、まあ、ジップと呼ばれる、ジップっていうのはあのファスナーのジップですよね、きっと、その、まあ、縦筋が入るようなそういう絵を、まあ、描き続けたような人なんですけれども、何から話しましょうね。まあ、展示全体はその、まあ、一応ニューマンの、初期の、ドローイングなんかを含めて、で、まあ、主にはその光、まあ、例えば彼の絵の中に一つ B っていうタイトルの絵があるんですけれども、 B っていうのはつまり光あれのあれですよね。ニューマン自体はユダヤ人なので、ユダヤ系のアメリカ人なので、B って言って、その白い筋が赤い画面の中に一本ピッて入るのは、光あれの、イメージがきっと、反映されてるんだろうと思うんですけれども、あるいは今ここみたいな話ともつながるので、割とその戦後のモダニズムの、批評の中でも結構取り上げられてきたはずなんですが、日本にはあまり実は今まで来たことがなくて、作品が、多分バーネット・ニューマン展として、日本でやったのは初めてなんじゃないかと思います。どこから作品が来てるんですかね、これ。あまり作品の出どころは実は見てなかったんですが、まあ、国内で結構集めてるんですかね。ゼロックスとか国際美術館、原美術館、ポーラ美術館あたりが、書いてあるので、きっとそこら辺から持ってきたんだと思います。まあ、多分会期中にこのラジオも、公開されると思いますが、12月12日まで、桜市の、美術館で、川村美術館でやってます。僕らは東京駅から、直通バスっていうのがあるので、それで来たんですけど、かなり、それは便利なので、桜駅から、JR の桜駅からバスで来るのもできますけれども、結構おすすめな、移動手段になってます。じゃあなんか感想みたいなところから行きましょうか。じゃあどうぞ。
はい、東北芸術工科大学で日本画を学んでいます、江藤康子です。今日はバーネット・ニューマンを見てきたんですが、図版でニューマンの作品を見ていた時はとってもなんか直線とか色彩が綺麗だなと思っていたんですが、実際に作品を見てみると意外と直線がそんなにピシッとした直線ではないし、色ムラも結構あって、筆跡も結構あって、なんか自分の経験がないからこうニューマンの良さがわからないのかなと思ってずっと見ていて、何か見えてくるものはないかなと思っていたんですが、ちょっとよくわからないなと思って今ここにいます。はい、以上です。
栃原ひいなです。私もニューマンは初めて本物を見たような気がしてたんですけど、見てみると、あ、なんかどっかでも見たことあったかもみたいな感じで、多分1点2点は今までどこかで見たことがあるような気が。
川村にも1個あるので。
そうですよね。 去年か一昨年一回川村に来た時に多分見てると思うんですね。まあ、まあ、好みとかそういうことではなくて結構、注意しないと多分素通りしちゃうような作品かなっていう印象で、たくさん作れそうな作品だなっていう感想ですけど。まあ塗り分けっていうか、まあその当時そういうのが流行りだったっていうのはあると思うんですけど、まあ、まあ、ある意味楽しいんでしょうねって思いました。作るのは楽しそうな。だってどんどん描けるし、そうそうそうそうそうそう。
そういうことか。
うん。あんま深く考えないでも、まあこう言ってはすごく申し訳ないんですけど、イメージ的に、イメージがもう大体こう、できてる中で、バリエーションっていう風に思えてしまったので、まあ、まあ羨ましい。来るかいって、そんな感じです。はい。
今、流行りって言ってたのは、その当時、崇高っていう言葉は結構あの使われるようになっていて、で、バネット・ニューマン自身が、サブライム・ナウ、サブライム・イズ・ナウだったかな、崇高は今って訳されるような、まあ本当はあれ、崇高は今っていうよりは、今こそ崇高、今ここが崇高なんだみたいな、そういう、意味合いで本当は言ってるはずなんですけれども、まあその、崇高は今っていうテキストを書いて、それが後で、モダニズムの批評家たちに、取り上げられたりとかいうことで、その批評経由で結構、まあ、有名になった感じの人ですし、もちろん同時代ロスコーとかもいるから、とにかく鉄塊画面に色をバーって塗り込むというようなことはあったんじゃないかと思うんですよね。彦坂さんはなんかやっぱりニューヨークにいらっしゃっててとかアメリカにいらっしゃった時代から結構ご覧になってると思うんですけど、なんかそのニューマンの展示として今回どうだったのかっていうことも含めてあのお話しくださいますか。
まあ、どうしてもあのニューヨークっていう中でバネット・ニューマンっていうと2つあるわけですね。1つはホイットニー美術館が所蔵している縦長でジップって言っても両脇に線が出てるんですね。真ん中真っ赤で。で、これがまあ、普通に見て、その芸術分析するとかじゃなくて、普通に見ると綺麗な作品で、それに対する好感みたいなものがあるわけですね。それからもう一つは、双方だったと思いますけど、いわゆるディアセンターが持っている、その崇高にして等々という巨大な絵画ですね。で、これは見に行ってますが、まあ印象として見ればひどいなという、うん、バカでかい赤い画面ですけども、つまり芸術というものではないものなんですね。ただこれはね、一般論としてまず大きい絵画を見たときにひどいなと思うっていうパターンがあるわけですよ。例えばあのベニスに行くと、あの世界で最大のタブローと言われるあのチントレットの絵があるんですけど、6メーター7メーターだっけ、名前もっと大きかったと思うんですけど、とにかくそういう巨大なものがあってと見るとひどいなと思うわけですね。あとまあ
それは大きいとやっぱりコントロール効かないからっていうことなんですかね。
宮根太郎さんもあの建築でも大きな建築というのはあんまりいいものがないとおっしゃってますけど、そういう問題があって、ある大きさを超えた時に、なんていうんですかね、良くないっていう印象を持つ傾向があるんですね、パターンとして。だから例えばルーブル美術館だと、ダビッドのナポレオンの戴冠式っていうのがあれもでかいですけど、あれもそのまあ大きいしよく描けてるっちゃ描けてるわけですけど、見た時にまあ良くないなっていう印象を持ちますね。
ドラクロは
ドラクロは
大きいんじゃないですか。
まあ、私自身はドラクロワに対しては結構冷たい人なんで、一応ドラクロワのルーブル美術館が持っている、デッサンを全部見てるんですけど、結構凡庸な人だなっていう思いがちょっとあって、まあ、ドラクロワは凡庸だっていうのは ちょっとあまずいですけど、しかしそういう感じがあって、まあ、一般的に大きな絵っていうのは難しいっていうことはあると思うんですね。で、大きな絵っていうのは意味的にはその建築、彦坂的な言い方をすると建築絵画ですね。建築の壁面を装飾するものが、つまり大きな絵なわけですね。だから美術には大中小があって、仏像で言うと一番わかりやすいですけど、大きくなるとつまり大仏になっちゃうわけですよね。で、中ぐらいが等身大で、小さいっていうとこう仏壇仏とか手のひらになるようなその、ものというか、うん、持って歩くものですね。
大仏とお寺に収まっているものと仏壇に収まっ
ている
、
うん、その仏壇とかあるいはもっと小さいと根付けみたいなもので、うん、今の、うん、携帯の、なんていうの、ストラップとか、ああいうものですね。アミュレットとか言われるものですけど、そういうもので、絵画も大中小あって、小さいとミニアチュールですけど、中ぐらいが、まあ、タブローって言われるものですね。それで巨大になると、そういう壁画類になるので、だから大きくするってことは、壁画になっていくっていうことを意味するわけですね。で、問題なのは、建築からもう絵画が離れちゃったのに、大きくなっていく傾向があるわけですね。それで、一般論的にはアメリカ絵画は巨大であると言うんだけど、実際はヨーロッパの絵画の方がよほど巨大だと思います。別に例えばラファエロにしても、バチカンというかサンピエトロ寺院にある壁画類というのは非常に大きなもので、あれもあんまりいいと思わないんだけどね、見に行ってもって言って、まあそれなりになんて言うんですかね、有名な作品だけど見て そんなに感動しないっていうか、むしろがっかりする方が強くて、それからミケランジェロのシティティーナ礼拝堂の、うん、大きな天井画にしても、まあなんていうか、あんまりいいと思えないところがあるわけですよね。
かき割りに見えちゃうようなところで壁画ってありますよね。
うん、だからその壁画が大きくなるとそういうと何か違う問題を生じていくわけですね。その、だから一般の時にだからバレント・ニューマンがどうこうっていうよりも、一般的にまあ大きな絵画というのはまあそういうふうにこう建築への従属性が強いですから、僕たちがその特に近代をくぐっちゃった中で芸術と言ってるものと微妙にずれがあるわけですよね。それでまあ川村ということで言っていくと、バネット・ニューマンもそうですし、それからロスコーもそうですけど、ロスコーもまあ壁画になっていこうとするわけですね。その、ロスコーチャペルみたいなものを作っていって壁画になっていこうという流れが出てくるわけですね。だから、まあ、そういうことの中でというか、その壁画との関係みたいなものをだからアメリカ美術一方で持ってるわけですよね。それは特にメキシコの壁画、メキシコ革命に関連した壁画、巨大壁画みたいなものがあって、あれもまああんまり、あれもまあ本物見てないから言えませんけど、ただあれもあんまり良くないもので、
まあニューディール政策の時も芸術家をどんどん雇用して、まあ公共の建物の壁を飾ろうみたいなプログラムがあったんで、それの影響も多分この世代受けてると思うんですよね。
そうですね。だからそれでもそのポロックも参加してますけど、あの作品は一点も残ってないって聞いてるんですね。ちょっとそのもし事実として間違ってたら、まあ訂正しなきゃいけないけど、僕が聞いてたのは、とにかく1点も残ってない、全部壊されたっていうことですね。だから、その、まあ、壁画が芸術として成立しないと言ってるんではないんですが、だから、その大きな美術っていうのは、ある種独特に違う要素を持ってるわけですね。で、まあ、ただ、ニューマンのものを、あ、だからその後、僕がもう一回見てるのは、ロサンゼルスの現代美術館も磯崎ラダさんが設計なさって、そのオープン展っていうのがありまして、その時に見に行ったんです、わざわざね。そしたら、磯崎さんの建築にがっくりしたっていうことが一つあって、まあとにかくあの人は特に装飾壁面、入り口の部分に装飾壁面を作るわけですけど、バリ石のね、これがやっぱりまずいわけですよね。その うまくないというか、その美術的なものを引用し、装飾的なというか美術的なものを引用するときにあんまりうまい人じゃなくて、まあ、絵描きとして見るとゲッとなるわけですよね。うん、それでそこにそのオープン展にロスコの未亡人、あ、ロスコじゃない、これニューマンの未亡人から出してもらったっていう初期のニューマンがかなりの量あったんです。でこれ今日見てもですね、僕大体作品を覚えてる人なんだけど、その時見たものがどれかっていうのはちょっとわかんないです。全くのジップですから、真ん中にこう割りの入ったものが たくさん見てます。その時の印象としてこれはひどいなというふうに思ったんですね。で、実はまあそれとあと日本の場合には滝浩二さんっていうまあ、もともとはビジネス評論から出てきますけども実際デザイン